今日のところは、パウロというですね、人間の言葉なんですね。パウロの個人的な思いが書いてあるわけです。それなのにこれが神の言葉としての聖書に収められている。このこともとても不思議といえば不思議なことなんですね。普通神の言葉とイメージするのはですね、モーセが山で受けたようなですね、神から直接パッとこう言われると、偶像を作ってはダメとかですね、唯一の神がいるんだ、安息日を守れとか、そういういろんなこととか、預言者が受けたようにですね、人々が間違って偶像崇拝をやめなければ外国が攻めてきて罰と下罰が起こるんだと、だからやめなさいと、神に従いなさいという、そういうようなことを思い出すと思うんですね。けれどもここで見たらですね、この今日のところ、パウロが私の神に感謝をしますと、それから、祈るとき、いつもあなた方のことを思って、何とかして神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるよう願っているんだと、分け与えたいと、あるいは互いに励まし合いたいというパウロの個人的な気持ちだと誰が見ても分かります。けれどもその個人的な気持ちがなぜ神の言葉となっているのかというと、これは神の言葉というのは神のご意志から出るものなんですね。私たちの言葉も心から出るわけです。心から溢れるものを言葉として言う、意志から出てくる。神の言葉っていうのは神様のご意志から出てくるわけです。そしてこのパウロが言っていることもですね、神様を動かして生きて働くキリスト、あるいは神様が動かして、そして語らせているということなんです。だからこのパウロの個人的なように見える表現の中に、背後でキリスト、生きて働く復活のキリストが促しているということなんですね。そういう意味でですね、全く、人間的に会いたいというようなことを超えてですね、ローマに行くということ、それが重要な神様のご意志でもあるというようなですね、そしてこのように井戸に願わせるということもまた神様のご意志であるということなわけなんです。こういうふうに人間の言葉であるながらですね、それが神の言葉になっているというのは、すでに旧約聖書からたくさんあるわけです。それが一番たくさんまとめられたのが、いわゆる詩編ですね。詩編というのは人間の悲しみや苦しみ、うめき叫びのようなもの。なのにそれが神の言葉として、こういうふうに収められるに至ったわけです。その詩を作った人たちの苦しみや嘆き、そしてそこから導かれて神の平安や救いに達するというですね、その背後に神様がそのようになさっているんです。神様のご意志によってそのように苦しみ、悲しみですね、そしてそれを超えていくんだという、そういうに神の導きというご意志があるということなんですね。そういうことで神の言葉っていうのはそういうさまざまな意味を持っているわけです。こういったこともですね、聖書をきちんと読まなかったらわからないんですね。聖書は神の言葉だと、なんかパッと神様から注がれた言葉を書いてあるんだ、そういう単純なものではないわけですね。で、ここでそういう意味ではですね、この背後に一言もキリストの復活とかいうことを言われてないけど、実はキリストが復活してなければ、このようにパウロは生き生きとした心を持って世界に向かってですね、発信したり出かけていったりはしないわけです。命がけで行こうとしたと。それはですね、まさに生きて働くキリストがパウロを動かしていたわけです。だから目には見えない、言葉にはなってないけど、この背後にあるのは復活のキリストなんですね。そういったことをまずですね、知っておく必要があるわけです。でこの復活ということは大事なことは、前の4節、一章の4節にも既に書いてあったようにですね、キリストが神の子である、 神と同じという意味なんですね、この場合。新約聖書において神の子って言ったら神が作ったっていう、誰でも神の子というふうな、生まれた時から神の子という表現は全くないんですね。神と同じという意味で使うから、イエス様が私は神の子だと言ったら神を汚していると、殺してしまえ、冒涜している、それぐらい非常に重い罪だったわけですね。ですから復活によって神の子、神と同じ存在になった。そうしてだからこそですね、神と同じ存在から今も働いているというわけですね。でパウロがまず今日のところでイエス・キリストを通して、それもそうなんです、いつもイエス・キリストが生きておる、その取りなしがある、ここも神様に感謝しますといえば良いようなものですけども、わざわざイエス・キリストを通してと、これは旧約聖書は神様だけだったんですね。新約聖になってキリストが来られてですね、で非常に万人に対して身近になったわけ、近くにあったわけです。旧約聖書の神様は心の中に住んでくれることは全然なかったわけです。ただ、はるか彼方のですね、遠い存在であった。で、一部の人は啓示を受ける言葉を聞いたりすることができたけど、旧約聖書の神様は決して心の中にですね、住んでくれることは考えられなかったことです。これも決定的な違いなんですね。新約聖書になったらですね、イエス様が限りなく神様と同じなのに近づいてくださって、我々一人一人の醜い、あれは汚れた心の中にまで来てくださって住んでくださると。でそういうことだからイエス・キリストを通して感謝をする、いつもイエス・キリストのおかげで生かされておる、そして神様の言葉あるいは命導く、みんなキリストによって新しく生まれたんだということで、感謝する場合にもイエス・キリスト様のおかげでこのように感謝もできると。そうですね、パウロが迫害をしていた全くの間違いをはっきり知らされたのは復活のキリストからだったわけですね。そして、こういうふうに、初めに感謝をしていますというふうに、何でもですね、私たちもこういう祈りでもですね、こういう礼拝の時には私たちがこの心の中の罪、汚れたものを清めていただく、で、清めていただいたことを感謝する、清めていただいて神様の言葉に直接触れる礼拝ができる、これも感謝をすると、まあ、そういうことで、こういう機会が与えられた、場所も与えられた、参加するこうした集まりの人たちも与えられている、まずこの感謝ができることをまず感謝をしていくっていう、そういう習慣と同じだというのがあるからですね。まずやはり神様にイエス・キリストを思い起こして祈る時でもイエス・キリストの名によってお祈りをしますって言いますね。あれも同じなんですね。イエス・キリストの名っていうのはこの本質そのものだから、イエス・キリスト様を思い起こして、そのおかげで、その取りなしで お祈りをしますという意味でもあるんです。神様にお祈りしますって言ってもちろんそれでもいいんですけども、イエス・キリストってぐんと近くまで来てくださったから、そのすぐ近くにおるお方に言って、で遠いところにおるような感じの神様にもそれを伝えていただくというふうなですね、まあそういうふうにいつもイエス・キリスト様っていうのが生きて働くキリストがパウロの人に近くにあった、私たちの今もこの近くにあった、二人三人集まるところにはキリストがおるって、こういう表現も旧約聖書ではないわけです。二人三人おったら神様はそこにいますよって、そんな表現も旧約聖書にはないわけです。そういうふうに新約聖書との大きな違いっていうものはもうぐんとですね近くに来てくださったということがこういうとこからもわかるんですね。それから次にですね、あなた方の信仰が全世界といっても、もちろんこの時には地図もないインターネットもない電話も何もないわけですから、地中海全域のあたり、領ですね、地中海沿岸のあたり、それからパレスチナ、イランあたり、そのあたりまでしか知られていなかったわけですね。でもそういう至るところにですね、このローマの人たちの信仰が知らされている。それはローマの人たちの信仰、それで生きていたと。生きていたから溢れるようにですね、そのローマの人たちが周囲と流れ出していたっていうことです。そのぐらい生きていたっていうんですね。信仰が非常にしぼんでしまう。弱くなったらとてもじゃないけど、外に流れ出していかないわけ。他の人に伝わっていくということは、その人の中に何か溢れていなければ伝わっていかないということがありますね。 まあ、そういうふうに溢れるもんがあったらですね、キリストのことを言うのをやめなさいと言ったってやめられないわけです。まさにこの初めのキリスト信徒たちそうだったわけです。キリストの復活がしたなんていうようやめろと言われるとやめなかったわけですね。人間に従うよりも神に従うということで言ったわけです。まあ、そういうふうに、ローマの人たちの信仰の力っていうか勢いが、まあ、こういうとこからもうかがえるわけですね。で、そしてこのパウロはですね、巫女の福音を伝えながら、福音というのは前から言ってますが、今回北海道に行った時に、この最後の日は、この日本キリスト教団の都市別教会ってですね、100年以上も歴史があるような教会ですが、そこで、お話っていうか教会では説教というわけですけども、そこでお話をしたのがこの福音ですね、喜びの知らせとしての聖書というタイトルで今回はお話をさせていただいたわけですね。福音というのはその名の通り、これは中国語ですね。福音というのは、幸いの訪れ、音というのはこの音でないんですね。知らせという意味なんです。音信という意味。福は喜び、幸い、喜び、幸いの音信、知らせということで、良き知らせ、英語ではグッドニュースという意味なんですね。グッドニュース、これが中国語では福音と訳されたわけです。で、日本語にそのまま入れたわけですね。まあ、簡単にこういうふうにキリストの福音と言ってる。巫女の福音というのはキリストの福音なわけです。キリストが来て初めてですね、全世界に共通して誰でもが与えられるような喜びの知らせになったと。この世は悪い知らせでいっぱいなんですね。聖書の世界に行かなければ本当の喜びの知らせなんてないわけです。赤ちゃんが生まれて、これも父の喜びの知らせなんだけど、生まれてから大きな病気になるとかですね、あるいはちょっと大きになって非常に親を反抗するとか、まあ、そういういろんな問題、あるいは非常に大きな体の病気を持ってですね、もう散々苦しむとか、まあ、そういうふうに単に生まれたということはその時はもちろん幸せなんですけれども、幸せと思いますが、だんだんと非常に苦しい状態になる人もたくさんおるわけです。この世の幸せはみんなそうですね。その時はバーッとこう嬉しいと言って爆発するようなことすぐに消える。このサッカーとか野球とかオリンピックもそうですね。その時はみんなが喜んでるとか言いますか、みんなが喜ぶはずはないんですけども、喜んでるとか書いてありますけれども、それはすぐに消えるというわけです。だけどこの巫女のキリストの喜びの知らせ、グッドニュースっていうのは2000年間も終わることがないわけです。そのぐらいですね、この世の新聞とかテレビである喜びのニュースだなんていうこととは全然根本的に違うということがありますね。ずっと何か喜びの知らせであり続けると、今もなおこれから先もずっと続くというわけです。しかも本質と同じなんですね。新しいこと、新聞で目新しいことを言って表面的に喜ばせるんではないわけです。そういうここにおる人たちがあと70年したみんないなくなるはずですね。70年したみんないない、どういうことになってるか。そこでも続くのは喜びの福音は続いているということですね。誰かがどっかで受け継いでるということで続いていくということです。それでここで次にですね、心から、これはプネウマって言って霊ということはここで使ってるんですけども、霊ということも時々こういうふうに心と訳してると思います。心の深いところっていう場合にはこの霊、英語ではこれスピリットですね。この日本語訳では心から、神様に仕えています。でその神が明かしているだけれども、わざわざそういうふうに言ってですね、祈るときにはいつもあなた方の思い起こしていると、ここにもですね、この祈りのときいつも思い起こしているわけです、時たまちょっと祈るというのは違うわけです。このいつもっていうですね、しかも生き生きと祈るっていうためには、これは人間的な気持ちでは祈れない。まさにさっき言った生きて働くキリストが促しているわけですね。促してなければここにいつもそのように、まだ会ってもないですよ、会ってもない人たちのために祈りをずっと続けるっていうことは、これは生きてキリストに促されなければできないことです。生きてこうして会ってる人たちどうしてもなかなか祈れないっていうのは、おそらくここにおる人たちの実感と思います。 会ってない人たちのため、一度も会ってない、しかも遥かに遠くにおる、そういう人たちのためにですね、日夜祈りを続けるっていうのは、これもとっても不思議ですね。自分の家族や、あるいは親族や、こういう集まりの人に対してでも、日夜祈り続けるっていうことは、なかなかできないはずですね。ですから、そういうふうにさっき言いましたように、こういうところにも、このパウロの信仰っていうのは、本当に生きて働くキリストによって、絶えず促されていた。動かされていたっていうことなんです。でこの聖書の言葉はそう、さっと読んだらそれで終わりなんですけど、この一つ一つをですね、本当に私たちが実際に行っているのか、行えるのかどうかを考えたら、とってもこの高いレベルのことが書かれているということがわかるんですね。そういうふうに、いつもあなたからと思い起こして祈っていると。いうことです。そしてこのパウロは特別な願いとして、何とかしていつかは神、ここでも神のご意志によって、日本語訳で御心とありますが、いつもこれはセレマツセオ、The Will of God なんですね。神のご意志によって生きる機会があるようにと。自分が生きたいという気持ちももちろんあるんですけど、いくら生きたいと思ってもいけない。神様のご意志にかなわなければというところがありますね。でこれはとても強い願いであったわけです。それはこの手紙の一番最後にもあるんですね。これは最後を見てもらいますとですね、15章この15章のですね、ローマ信徒の手紙15章の22節、15章の22節ですから、この22節から見たらですね、あなた方に何度も行こうと思いながら妨げられた、しかし今はこの地上に働く場所がなく、その上何年もあなたは何年も前からいなった。そしてここで分かるのは、イスパニア、スペインに行こうと思うわけです。その時に言えば途中で寄り道をしてローマに行って会いたいというわけです。ローマってのはその世界最大の都市だったわけですね。このローマ帝国の都市だった。それのそこで安住するということでなくてですね、世界の果てであったイスパニア、スペインですね、スペインと、そういう、要は地の果て、世界の果てまで行こうという、そういうのがパウロがこう神様によって動かされた気持ちだったということがわかります。で、まあ、こういうふうに非常に強い願いがあったのがわかりますが、でもこの妨げられたということがあったから、この世界でも最も大きな働きをしてきたとも言われるローマ信徒の手紙が書かれるわけです。もしこうスムーズにさっとローマ行ってたらですね、こんな手紙書く必要なかったわけです。そこで語って終わりだった。そういうことでですね、この、まあ私自身もこのローマ信徒の手紙の3章の21以降のところの短いところの引用を説明したところで、突然信仰を持ったわけですね。いらないはら、例えば内村勘でもそうだったわけです。ルターもそうだったわけです。そういう意味で、このローマ書の3章からのとか、あるいは5章とかは、世界の歴史を本当に動かしてきたという非常に大きな力を持ってきたわけですね。プロテスタントが生まれたから、ヨーロッパにプロテスタントが広がって、イギリスに広がり、それがアメリカに伝わった。で、アメリカがプロテスタントの国になって、そこから日本に伝わってきた。で、日本の様々な制度が変わっていったわけですね。そういうふうに、このローマ書っていうのは世界のですね、歴史に絶大な影響力を持ってきたわけなんです。まあ、そういうことで、それもですね、この手紙っていうのは、スムーズに簡単にローマへ行けなかった、妨げられたということから生まれたわけです。案外こういうことがあるんですね。 本当に予期書物偉大な働きをするっていうのは、要は偶然的というかですね、本人の意図を超えたところでできると、アンクルット・ムスキャビンというのは非常に大きな歴史的影響を持ったけど、それも全然世界的な本なので誰も思わなかったんですね。あの本の終わりのあたりから何かに疲れたようにして書き始めた。で、雑誌に載せたんですね。次々と付け足していくようになって、あと、その出来上がったんですね。そして、昼も夜も印刷機を回しても落ち着かないぐらい世界で売れた。で、トルストイが、この世界、キリスト教、愛をテーマにしたものは世界で最も優れたものの一つだというまで、たちまち広がっていったわけですね。まあ、そういうふうに、この妨げられたということから神様を、が良いものを生み出さろうと。これは私たちも同じなんですね。何かで妨げられたから、そこから良いものが生み落とされたっていうのは、これは例えば有名な人もよく言ってるんです、今一番このベストセラー本がたくさん売れてるっていうふうな人は誰かというと、これ本来作家でない、前の市民クリスマスでも読んだですね、日野原さんですね。日野原茂さんって。彼もよく大河本でいつも繰り返し言ってますが、自分が若い時に結果病気になって結果になって、それ入院したと。学校をや一時休まざるを得なかったと、休学を。他の人もどんどん進んでいってると。まあ非常にその時は苦しくあったと。悲しかったとですね。どうなるかと。自分だけを捨てられた。そしてその苦しい経験があったからこそ、医者としてですね、いろいろなことがよくわかるようになったと、繰り返し繰り返し彼も書いてますが、そういうふうに進学が妨げられたと。だからその後で良い結果というものが出てきたので、これは人間は決してそういうことはできない。どんな愛の深い親でもですね、先生でも、誰かを思い結核にしてですね、もう苦しい苦しい病気にしてしまうよう親は絶対いないですよね。愛の深い人がどんなにいてもですね、ハンセン病、雷病にしてやろうとか、そんな人絶対いないわけです。あの神様だけがそういうことがなさるという。まあ、そういうことはですね、たくさんある。内村鑑三、この前に書いた文章ですね、5月号に書いた、詩を仰ぎ見るっていうのは、今回も北海道あちこち行った時に、いろんな人からあの内容が良かったという。これも当たり前と言われたんですね。詩を仰ぎ見るということ、本当に根本的に大事なことだったからですね。で、そういうふうに、本当に内村鑑三がそこに真理を体の中にしっかり入れ込むことができた。それは最初にあの人が結婚した時にですね、非常に苦しい問題なくて、ほんのわずかでですね、もう本来キリスト教とは決して離婚してはいけないのに、離婚せざるを得ないような事態に追い込まれたから、キリスト教から周りからも総攻撃を受けたし、自分も非常に大きな罪を犯してしまったと。もうこの罪はどうしたらいいか。その罪の許しの問題でですね、どうしても日本でいられなくなったと。それ当時としてはですね、ああいうふうに日本の代表的な指導者を生み出すようなコースとして設定された東京大学の前身の高校、あるいは北海道の札幌農学、そういうとこを卒業してトップで出たとかいうのにですね、アメリカへ行って、いわゆる知的障害者のそういう、まあ、仕事をしようとか思ったっていうんです。今でこそボランティアと福祉とかいっぱいありますが、そんな昔にはですね、考えられないことですね。大臣、政治家、軍人とかいうことにそういう人たちみんななっていた、学者とか。そのぐらいですね、罪っていうこと、許されない罪っていうものがあって、苦しみをうめいたわけです。でもその苦しみをうめいたことがあってですね、他の人はまあ順調に学者になっていろいろしてるのに、ストップかけられたんです。それが後にですね、他の人もそれぞれに学者になったり政治家、軍人になったりしたんですけど、それらよりもはるかに大きな影響力を持って今日に至っていると、内村鑑三っていうのはですね。それはそういうふうに若い時にその人生をいわば妨げられたからですね。本人も親も誰もそういうことを選ぼうとしなかった。いわば神様がそのように妨げを置いたわけですね。まあそういうことが、まあ言えるわけです。まあこれは関連したのことですね。そして、パウロがこのように言って、ですね、この行くということとですね、直接に会うということと、当然当たり前結びついているわけです。で、これはですね、直接会うということはまた別の働きをするわけです。だから他のところをちょっと参照していますが、 第一テサロニケの3の10っていうところですね。テサロニケ3の10をちょっと参照していただいたらですね、376ページですね。第一テサロニケの3の10というところです。これをパウロが書いて最も初期に書いた、新約聖で一番早い段階で書かれた手紙ですが、顔を合わせて、あなた方と会ってという意味ですね、直接。会って、あなた方の信仰に必要なものを補いたいと、昼も夜も切に祈っている。これはもう本当に生きて働くキリストが促しているということなんですね。良きものを何とかして少しでも提供したいと、昼も夜も願う。単に会って嬉しいなとかおしゃべりをするって違うわけです。何か良いものを提供したいという、その切実な願いで昼も夜もっていう。そこが非常に大きな違いですね。普通の人間は誰でも親しいと会ったらこれお話をしたいという、何か良いものを提供したいという、そういう気持ちだった。ここの今日のところも同じなんです。で、このことはですね、はい、元に帰りますが、直接に行って顔と顔を合わせて会ってですね、そして提供したいということなんですね。今回私もですね、数年前から皆さんが、多くの人たちがですね、覚えて祈ってくださったわけなんですけど、途中で何かが起こるかもしれないとかいつも思ったもんですね。集会というのは時間ちょうどに、全部の箇所に行かないといけないということは非常にこう負担でもあったわけですけども、そうしていろんな人たちと顔と顔を合わせて会う、そうしたら単に手紙とかメールとか電話と全く違ったことがそこで起こるということであるんですね。新たな何かが生まれてくる、人のつながり、あるいは新しい人がまたそこで、私が行って話して、また去年来た人また来られる、あるいは新しい人連れてくるとかいうことが起こったりですね、そういういろんな新しいことが起こるわけです。この大体そういうことの元はですね、これは私が選んだことはない、セタナ、セタナとかいう北海道行くと知りもしなかった、知らなかったんですけど、それは突然言えば神様の方からそうなったわけです。で、そこから本当は終わりなんですけど、そこから札幌へ行ってですね、新しい集まりが今日も7回も続けられたということありますね。で、こういうことはやはり何がきっかけで起こったかというと、前にも言ったように、それよりだいぶ前にここにおる中川さんが仕事の関係で時間があるからというんで、東京に行くから誰かを紹介してほしいって言われるから、それだらって3人ほど紹介したんですね。徳島の関係ある人とか全国集会で私が知った人、でそのうちの一人が、この間も来た関根さんの家だったんです。でそこでお話を見てしたら、そこで全盲の中途でですね、中途で失明した人の話が出て、それが北海道におるということになって、でその人とそんなの会おうということになったわけです。そして会おうということになって、セタナから札幌に行って会うことになった。そしたらその全盲の人、大塚さんという人が、それならっていうんで札幌の人たちも呼びかけて集まったわけです。それがきっかけですね。そういうふうに、もしそういうことはなかったら札幌の集まりもなかったわけです。で、札幌があるから旭川とか、今言った釧路とか遠いところからとか、苫小牧からも来るというようなことが起こってきたわけです。ですから、このキリスト教のことっていうのはですね、何かこの顔と顔を合わせて、あるいはそれだけのエネルギーを使う。エネルギーなり、費用なり、何か、あるいは祈りなり、何かを使ってですね、注ぎ出すと神様をそれちゃんと見ておられるということなんですね。で、そんなこと予想しないことが起こるんです。予想していることは大体起こらないんです。予想してないことが起こるという。予想している通りになったら人間は誇ったり高ぶったりするものですから、全く予想してないことを起こされるわけです。そういうことで、 その後もそういうことで、ね、こちら側に、帰ってくるという途中もいろんな、まあ、ことが備えられたわけですね。だからもしですね、顔と顔を合わせてみるというのがなければそういうことも生まれなかったということなんです。だから、まあ、ここからも、今回は行かなかったけど、まあ、大阪の那須さんとか福岡から、あるいは横浜から2人と、ね、その人たちが行ったことでですね、北海道の人たちも一層力づけられたということなんです。だからそう力づけられると、ここにまた広がっていくわけです。で、確かに我々の録音が CD が用いられて、そこで新しい集まりが生まれたわけですね。で、何組かの5組かぐらいの夫婦、若い夫婦、信仰もなかった人も集まるようになったと。そして、まあ、セタナの集まりもそういうふうにより霊的力が増してきたということがあります。ですから、ここにおる人たちもですね、普通の旅行に行く時間と費用があるのであればですね、北海道のセタナに夏に行ってですね、そして、まあ、1回行ったしも2回3回でも行って、私だっていつまで行くかわからない、これはセタナの人が決めることですから、もう来年はもう私も8回も行ってるからですね、来年はもうありませんと言ってもそれで終わりになります。だからそのうちに少しでもそういう労働をしながらですね、農業とか牧畜をしながら聖書をずっと続けて3代にもわたってですね、37回にもなるとか全国的にもないわけです。ですからそういう風が吹いているところへですね、できるならばですね、行った方が、行った人も力づけられる、あるいは相手の人たちもまた新しい風を受けるわけなんです。そうしてまたその風が他に吹いていくわけなんです。まあ、そういうことですから、何でも時間とお金っていうのはですね、使い方ですね。今度のあれもちょっと書いてるんですけど、ヘブル書にもあったですね、旅をする人を重んじなさい。これは昔は福音のための旅って多かったわけです。このローマにもですね、パウロがここに来る前からこのたくさんの信者がおったわけです。パウロは言ってないんですね。パウロが直接伝道したわけじゃないわけです。一体誰が伝えたのかって、こんなにたくさんの人たちで溢れるような信仰すでにあったわけです。それは名もない人たち、それこそ福音のために旅を続けた人がいろいろ追加追へとですね、危険も犯して、あるいは自分の家族家庭も置いて、そうして、非常に危険な旅をしていったからこそローマに伝わっていったということがあったんですね。これもずっと比較的最近でも宣教師なんかみんなそうです。まあ、そういうことですから、ここで、少しでも祈りを持っていくことで、相手方にもここにあるように確かに励ましを与えることができるということなんです。はい。で、神様はですね、どこか私たちがそれに一歩踏み出すというと、それをちゃんと見ておられて、祝福されたり用いられるということがあります。それやってみないとわからないことです。私自身も学校の教員をやめるということはほとんど してないわけです。ほとんどの人、特に無教会でほとんどない。で、そういうことで非常に今考え悩んで祈ったわけですけども、一歩踏み出したら、踏み出さなかったら、全く踏み出さなかったらもうそのまま同じ生活を続いていたわけですね。踏み出して、例えば北海道を組んでもそうです。やめなかったらいけるはずがないということでありますが、まあ、そういうふうに、それぞれの人たちが置かれた場所が違うわけですね。違うから、まあ、信じて何か一歩踏み出す、こういう集まりに参加するということもある意味で一歩踏み出すということです。はい。まあ、そういうふうに、ここのところは、生きたキリスト、復活のキリストがこのように、キリストの共同体を動かしていく、そして溢れさせていくと、これが、まあ、世界に広がっていく、まあ、原動力だったということなんですね。で、その中心でいつもそのようにキリストに促されて、本当に祈りで祈り合うというところが、祈り支え合うというところが、まあ、根本にあったということです。はい、一応それではそこまでにしておきます。